この26章には初物の捧げ物、また10分の1の捧げ物、そして制約ということが出てきます。この実りの初物を取る、捧げるということは、この2節のところに、あなたの神主が与えようとしておられる地から収穫する大地のすべての実りの初物の一部を取ってカゴに入れ、あなたの神主が皆を住まわせるために選ばれる場所へ行かなければならない。まあ、約束の地に入って、そしてそこで収穫を得たら、その初物の一部を神様に捧げる。なぜそういうことをするのかと、まあ、5節以降にこの告白のことが出てるんですけれども、まあ、5節に、私の父はさすらいのアラム人でしたがとあるんですけども、これはおそらくヤコブのことであろうと思われます。ヤコブが飢饉にあって、もうユダヤの国に住むことができない。そしてこのヨセフが最小となっているエジプトに彼は移り住んだわけですけれども、そのところでこのイスラエルの民は非常に数が多くなり、そしてこのヨセフを知らないエジプト人によってもう奴隷とされてしまう。もう非常に苦しみの中にあって、このイスラエルの人たちは叫び、そしてまたこの主なる神様は印と不思議を持ってエジプトの地から導き出してくださり、そして約束の地にこのイスラエルの旅を導かれた。その感謝を持って、まずその約束の地で取れた実りの初物を捧げるということがこのところで言われているわけです。そしてまた12節のところには、第3年の年には10分の1を捧げる、まあ、こういうこの捧げ物は、あの杉越の祭りとか狩猟の祭りで捧げる燔祭、生贄とは全く別のものとして捧げられた。ですから旧約聖書を読むと、もう本当にこのイスラエルの人たちはもう主なる神様に多くの捧げ物をしているっていうことがわかるわけです。そしてまた実りの初物を持って11節を見るならば、レビ人およびあなた方のうちの寄留者とともに喜びなさい。レビ人は神様に仕えて修行の地を得ていない人たちです。また寄留者っていうのは、このどこか旅をしていて、その途中でこのとどまっている、このイスラエルの人たちも40年間アラノを旅して神様は守られた。ですからこの寄留者、旅人たちをももてなすということを、この忘れないようにされたわけです。また10分の1をもって、12節にも再びレビ人、寄留者、孤児、やもめに与える。自分たちがかつてはどのような生活をしていたのかということを改めて思い起こさせるためにも、この10分の1の捧げ物を持って彼らと一緒に食べて喜ぶということを、このイスラエルのために神様は命ぜられたわけです。16節には、今日あなたの神主はこれらの掟と定めを行うようにあなたに命じておられる。もう命を尽くしてそれを守り行いなさいと言われているわけなんですけれども、これはまた17節を見ると、御声に聞き従うと誓約したとあるわけなんです。また19節には、逆にあなたの神主の聖なる民となることを誓約されたのである。神様はなんとこのイスラエルの民にもう一度改めて約束を与えられる。それは19節の初めに、あなたを主が作られたすべての国々の上に高く上げて栄誉と名声と栄えとし、約束の通りという言葉が出てきているわけです。まあ、この制約をすることによって、神様はこのイスラエルの民を何よりもこの栄えるものとしてくださると約束してくださっておられる。そしてその約束はまた私たちにも与えられている。私たちはまた神様との約束を守っていく。この初なりのものを感謝を持って捧げ、また10分の1を捧げて、またそれらのものがレビ人や、また寄留者、旅人、またやもめみなしご、そういった人たちと共に喜びを分かち合っていく。 そのところに神様はますます祝福を与えてくださり、また豊かに富むものとしてくださる。私たちもまたこの神様がせよと命じておられるこの正しいことをまたやり遂げさせていただいて、私たちもまた祝福されたもの、また喜びと感謝を他の人たちと共に分かち合っていくものとさせていただきたいと思います。